公明平塚、石田美幸議員、感染症対策とコロナ禍における孤立・孤独対策について。問い、平日などでワクチン接種の集団接種予約枠を増やしたが、予約が埋まらない日が出ることも予想される。接種券と予診票があれば、予約なしでも受付できないか見解を伺う。新型コロナワクチン接種担当部長。予約なしで来られるのはリスクが大きいため、検討課題としたい。問い、受験生の優先接種を希望する声がある。夏休み中には接種を完了したいと考えていると思う。優先枠を作る考えはないのか。新型コロナワクチン接種担当部長。若年層への接種については、様々な意見がある。現段階では、近隣市の動向なども踏まえ、決めていきたいと考えている。問い、コロナ禍の財政運営について、当初予算に計上したが、イベントの中止などで実施できない事業が多く、不用額が例年より15億円ほど多いとのことだが、この活用について、町内で情報共有を図り、市都について建設的な議論を行う場はあるのか伺う。企画政策部長。専門の組織はないが、会計課や財政課と担当課で執行状況を見極め判断しており、実態的な情報共有、意思疎通は常に行っている状況である。問い、コロナ禍で生活困窮や虐待などで、生理用品が手に入らない、生理の貧困が顕在化した。災害備蓄品の生理用品も食品同様、定期的に更新し、必要な人に配布するなど、有効活用すべきと思うが、見解を伺う。市民部長、今後は生理用品を含む衛生用品などについても、有効活用や、適切な入れ替えを備蓄計画に盛り込み更新していく。配布は準備が整えば6月中の開始を予定している。問い、病気や障害のある家族に代わり、年齢や成長の度合いに見合わない重い責任を背負うヤングケアラーの支援について、早期発見に向けた現状の課題と今後の取り組みについて伺う。副市長、早期発見に向けたネットワーク作りに取り組み、実態把握を進める。また、発見後の支援を円滑に進めるため、情報共有と役割分担の明確化を図り、支援体制を整えていく。問い、女性に寄り添った自立支援の推進には、わかりやすく情報のワンストップ化を図れる。男女共同参画センターなどの設置が必要と思うが、見解を伺う。市民部長、センターなどの設置は先進事例を研究する。相談窓口の情報をわかりやすく周知する方法も検討し、丁寧な相談に努める。問い、コロナ禍で奨学金の返還が困難な若者の声を受け、国が奨学金返還支援制度を拡充した。本市企業への周知を図る必要があると思うが、見解を伺う。企画政策部長、商工会議所とも連携し、市内企業への周知を図っていきたい。